毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
はい、こんにちは、合同会社社外人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。この番組はなぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオとなっています。前回が第1回配信ということで、まだ始まったばかりの番組ではあるんですけれども、長谷川さん第2回配信です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
前回は、合同会社社外人事部長代表でいらっしゃいます長谷川満さん、ここに至るまでのねお話、自己紹介も含めてしていただいたり、お話を伺ってきましたが、今回からは1回ずつですねテーマを設けて、お話いただきたいと思っております。
はい、
さあそれでは今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
はい、今回はですね、人材採用のまあコツ、まあ非常に重要なですねコツをまあ伝授したいなと思ってます。
はい、これ非常に聞きたいという方多いんじゃないかなと思います。ぜひ具体的にお話しいただけますか。
まあこのテーマである人材採用のコツなんですけども、はい、実は私が人事のキャリアをスタートした、まあ、前職時代のですね、本当に最初の頃なんですけども、まあ、採用自体も今までその他の会社にいた時はですね、採用業務に携わったことがなかったんですね。
はい。
で、まあ、社長はまあ、普段から人材採用とかやってらっしゃったし、まあ私もまあ採用された形なので面接を受けた一人なんですけども、
はい、
まあその際、社長にですね、人材採用のコツを、まあまず聞いてみたんですよ。
はい。
どういうことがまあ人材採用のコツなんですかって聞いたら、
はい、
ちょっと衝撃な言葉が返ってきたんですけども、どういうことかというと、
はい、
会社を辞めるときに気持ちよく辞めてもらうことだと。それが。
はい。
で、私の頭の中でもうクエスチョンだらけなんですよ。
まあ、そうですよね。確かに。辞めるときってなりますよね。これから採用するのにって。
採用なのに辞めるときって、まあ、不思議に思ってですね。
はい。
これ、ちょっとやっぱり理解できなかったんで、もう少し具体的にどういうことですかっていうふうに、まあ、聞き直したら、それは、まあ、採用って、まあ、こう、採用担当者がやる、行う業務だけども、その、採用した後ですね、こう、入社して、こう、いろんなところに配属されると。
はい。
で、大体こう、会社を辞める人たちって、やっぱり配属された後の入社後のギャップによって、うん、辞めようかな、とか。まあ、もちろん人間関係とか含めてですけども、そういう、人事とか社長とか採用に携わる人以外に会った時に入社後のギャップ生まれてしまったら辞めるきっかけになりやすいと。なので、採用担当者としては入社後のギャップを少なくするために誠実な採用をすることだと。
うん、
でもう少し具体的に言いますと、
はい、
やっぱり採用でいいことばっかり言ってですね、で内定出して入社するっていう流れだと、入社後のギャップが生まれやすいので、
そうですね。
それを少なくするために、まあ、会社としてはできてないこととか、
うん、
まあ、あまり見せたくないんだけども、もうオープンに可能な限りしていこうと。うん、
はい。
そういうようなことをやっていくと、入社後のギャップは少なくなっていくから、そういうふうに採用の設計をしなさいっていう、そういうふうに言われたんですよね。
素敵な社長さんですね。
そうですね。
確かにね。
はい。
入社してから、こんなはずじゃなかったとか。
はい。
そういったことって往々にしてありますよね。
ありますね。はい。
例えば、面接で、有給休暇はこれだけありまして、
はい。
お休みは自由に取っていただけますとか。はい、あとは、お給料とかね、ボーナスとか。こんな感じで努力次第ではどれだけでも上がっていきますとか、
はい、
まあそんなことよく聞きますが、入ってみたら全然違ったとかね、うん、
ですね。
やっぱりあります。まあ、そうじゃなくて、まあ、会社の、まあ、違う部分、違う角度の部分からの姿もぜひ見ていただいて、周りのままを成熟
そうですね、
という
そうですね。はい。
話だったんですね。いや、私も実は OL 経験がありまして、
はい。
そう、もちろんそういう入社試験などを受けて入社したわけなんですけれども、実際私もそうでした。あれ？なんか面接の時となんか違うとか ありましたので、まあ、結局ね、辞める時に、まあ、ちょっともやもやする気持ちを抱えて辞めることになるっていうのも、すごくわかるんですけれども、じゃあその社長さんの教えをもとに、ずっと長谷川さんはやられてきたということなんですよね。
そうですね。人材採用業務に携わる場合は、もうベースにこれを置いてますね。一番根底に置いてます。はい。
具体的に実際に長谷川さんもそういう採用業務とかされていると思うんですけれども、まあ、常にそういう時にそれを根底に置いて大切にして、例えば面接とかもされてるんですね。
そうですね。
そうすると実際、長谷川さんが採用した方も何人かいると思うんですけれども、そういう方々って実際入社してみてどうでしたか？
まあやっぱり、まあ離職しない人がいないわけではないんですけ
確
ど、
かにそうです
確
よ
実
ね。
に離職率は減りますね。
おー、なるほど。
その中で、やっぱり採用してからどうやってこう育成していくかっていう、この体制も整えていくので、そうすると、やっぱりこう、現場配属の仕方もそうですし、あと教える体制づくりもそうですけども、まあちゃんと入ってきた人を、まあ、定着していくためのフォローをして、戦力化していくっていう流れとかですね、そういうところまでしっかりと組ましていただくので、まあ、そもそもやっぱり離職する人が減りますし、まあ、変な辞め方をする人は少なくなってますよね。
そうか、そうか。まあ、ということもあって、もともと52人だった会社が、まあ、約10倍の513人になったという、その実績につながっていくわけなん
ね、
ですね。ということで、今回は、人材採用のコツということでね、採用するときのお話について伺ったわけなんです
はい。はい。
けれども、やっぱり人事っていうからには、採用してからの、今お話もありましたけれども、育成とかね、まあ、適材適所を部署に配置していくなんていうこともあると思うんですけれども、これからの配信ではそういったところのお話も聞かせていただけますでしょうか。
あ、もちろんです。どんどんやっぱりこう、事例というか、私が経験したことなんかも、割と生々しいことが結構あるので、まあ、そういうのも出させていただいて、学校の勉強じゃないので、もう本当に家の中の人事っていうところなので、まあそういうこともちょっと小出ししながら、していきたいなと思ってます。
今のお言葉でこうぐっと私も興味をそそられました。人事、なかなか生々しいんですね。
はい、そうですね。
たくさんのね、経験をされている長谷川さんならではじゃないかと思います。第1回のお話にもありましたけれども、社長さんがこの人事採用、その人事のお仕事に、手とか時間を取られすぎないために、ぜひ聞いていただきたいなと思っていますので、こちらの番組、皆さんぜひ、聞いていただきたいと思います。長谷川さんのお話を聞いて気になるなと思う方、いらっしゃると思います。長谷川さんについての情報、この番組以外にどこで手に入れることができますでしょうか？
はい。当社のですね、LINE 公式アカウントを見ていただければ、まあ、定期的な情報を、見ていただけるっていうのもありますので、はい。ぜひそちらにご登録いただければと思います。
ということで、LINE 公式アカウントですね。こちら番組概要欄にもですね、貼っておきたいと思いますので、気になるという方はぜひね、合同会社社外人事部長長谷川充さんの LINE 公式アカウント登録していただければと思います。第2回配信お話しいただきましたが、感想いかがでしたか？
そうですね、もう なんかいろいろと配信するネタがまた喋りながらまた次が出てきたりとかですね、そういうのがあるので、
すごい、
また次回もまた楽しみに、あのぜひお付き合いいただければと思います。
はい、ありがとうございます。そうですよね、もう経験があるからこそ、あ、こんなことも話したい、こんなこともいいなっていうね、ネタをたくさんお持ちでいらっしゃると思います。ぜひね、気になる方は次回以降の配信も楽しみにしていただきたいと思います。ということで、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオ第2回配信、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回の配信もお楽しみに。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。社外人事部長。